Gwen, Owen Cooking. Gwen, Owen Cooking. Dreams for Tame.
みなさん、新年明けましておめでとうございます。オーケストラでつながろう、パーソナリティの内藤由美子です。今年も明るく楽しくおしゃべりしていきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。この番組はオーケストラをキーワードに、音楽の話や楽器の話、指揮者目線で感じることなど、さまざまな話題を取り上げ、オーケストラやクラシック音楽をより身近に感じていただこうという番組です。今回はですね、2025年12月の私の音楽活動を振り返りたいと思います。そしてその後、2026年1月2月の演奏会のお知らせと、私が最近新しく購入した楽器の音色もお聞きいただこうと思っております。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それでは番組スタートです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、札幌スタジオからお送りいたします。はい、改めまして内藤由美子です。皆さん新年をどのようにお過ごしでしょうか。今年もこの番組、皆さんのためにいろいろ音楽の話題を提供いたしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、12月、先月ですね、行われました、私の、音楽活動ちょっとすごく身内の話で申し訳ないんですけど、お話ししたいと思います。12月はですね、クリスマス時期でしたね。それでもう、私の周りもクリスマス一色っていう感じだったんですけれど、私は教会でコンサートがありました。12月14日の日曜日に、北26条教会というところに、富士女子のオーケストラ部が招待されまして、ぜひここでクリスマスコンサートを、お願いできないでしょうかということで、クリスマスコンサートをしてきました。今回はね、自分は指揮者という立場で、教会での演奏会を行ったんですけれど、指揮者で初めてじゃないかな、自分が演奏会をしたのは。ですごく記念になるというか、心に残った演奏会だったんですね。とりあえずね、内容どんなことをしたかというのをちょっとお話しすると、最初に、2人3人のこう小さいアンサンブルをね、いくつかやったんですね。でその後に、オーケストラといっても、教会に全て50人60人は入らないので、一応選抜メンバーというかね、大体20人ぐらいの、室内楽ぐらいのアンサンブルっていうかな、弦楽器、管楽器、打楽器も入って組みました。それで、富士女子には合唱部もあるんですよね。でその合唱部も最後一緒に入りまして、歌を歌い、で本当の本当の一番最後は、お客様としてね、聞いてくださってた方々も一緒に歌いましょうということで、会場一体全てがこう響きに包まれるみたいな素晴らしい演奏会になりました。でクリスマス ってことでね、そのクリスマスの時期に聞かれる曲を、あの清子の夜だったり、諸人こそり手だったり、バッハの、あの主よ人の望みの喜びよってすごい有名な曲があるんですけど、そういう曲だったり、あと戦場のメリークリスマスも、クラリネット三重奏でやりましたね。そういうこうクリスマスにちなんだ曲みたいなのの中に、ですね、ヘンデルという作曲家、バロック時代、結構古いですね、1600年代ですけど、いらっしゃるんですけど、そのヘンデルが書いたメサイアという超大作があるんですね。これ全部演奏すると3時間ぐらいかかってしまうので、聞くのもものすごい大変なんですけれど、ね、この中に、このその3時間は、パート1、パート2、パート3と大きく3つに分かれてまして、でそのパート1に入ってる For unto us a child is born っていう歌詞で始まる曲があるんです。これ、日本語に訳すと、一人の看取り子が私たちのために生まれるという曲なんですけれど、まあ看取り子っていうか赤ちゃんね、ちっちゃい赤ちゃんのことなんですけれど、まあこれをあのいわゆるそのキリスト教の、あの曲なので、あのキリストが生まれたことをこう喜ぶ歌なんですけれど、それを、富士女子の合唱部の子たちが私たちの富士よけの伴奏に合わせて歌ってくれたんですね。でこれを指揮している時に、まあ祭壇がありまして、祭壇の上に今回乗ってもいいという許可をいただいたので、手前に、祭壇の手前の方にオーケストラの人たちが乗って、そのオーケストラの人たちの後ろに合唱部の子たちが立ってくださったんですけど、まあ、私はこう祭壇に向かって指揮をするわけですよね。で、まあ、あの教会なので十字架がかかってるんですね。でそこはカトリックの教会で、あのイエスが十字架にかけられている、イエスの姿もあったんですね。十字架だけでなく、で私はそれを見ながら指揮をしてたんですよね。それで響きがとても、あの豊かなところで、天井がすごい高い教会で、私もちょっとこうヨーロッパで演奏教会、ヨーロッパの教会で演奏してたこととかをちょっと思い出すような、そういう響きだったんですけれど、でこの曲を弾いて、まあ指揮してみんな演奏して歌ってくれているところで、こう一番曲の盛り上がりで、こうすごくこう音が大きくなるところで、パッとその十字架が自分に 目に入ったんですよね。でその時に、ああこの瞬間が神とつながるんだなっていうことをパッとその瞬間に思ったんですね。で今までは教会というところではトランペット奏者として演奏会に携わってたので、まあ向きが当たり前ですけど、祭壇をこう後ろにというか十字架を後ろにこう吹いてたので、お客様の方にも向いてたので、そういう感覚にはならなかったんですけど、まあ今回そういうふうに、あの十字架にこう向き合って曲を演奏、まあ指揮者って演奏するって言っていいのかちょっと自分も微妙なんですけど、まあ一応自分のその指揮で音が鳴ってるわけなので、まあ一応演奏と言ったら演奏なのかもしれないですけど、まあ間接的にとか直接的に音は出してないので、演奏してる、まあ人の一部みたいにはもちろんなるんですけど、すごいこれがこういうことなのかというのをこう肌で感じたというか、これ多分教会で演奏会じゃなかったらこういうこと多分感じなかったと思うんですけど、ああ神とつながるその ことってこういうことなんだっていうのは今まで生きてきてこうすごく心に感じた瞬間でした。多分初めてじゃないかな。それぐらい私には心に残った演奏会でした。で最後にその、メサイア、それをやり、その後に雨の御使いっていうね曲を、賛美歌の一つなんですけど、でこれを、合唱部の子も歌ってくださって、で私の後ろに座っていらっしゃる、お客様、信者様がね多いので、あの賛美歌できっとあのこの曲ご存知だろうということで、最後みんなで一緒に歌おうって話になったんですけど、それをやった時にですね、後ろからも声が来て前からも声が来て、その声の響きに教会がうわーっと包まれた瞬間もものすごくこうハッピーな気持ちになり、あきっと神様もハッピーになってくれてるはずだっていうその聴衆と神様とをつなぐ役割っていうか、そういうポジションに指揮者というのはあるんだなというのをすごく感じました。なので普通の演奏会で指揮者としてこう指揮台に立つという時よりもなんかまた全然一味も二味も違う感覚でした。この本当に、あの西洋音楽クラシックをやってるので、それにキリスト教っていうのはまあ密接な関わりがあるので、そのキリスト教のためにいろんな作曲家が宗教音楽を書いてくれてるので、今後こういう機会があったら積極的にそういう音楽を自分も指揮をしたい、演奏だけでなく指揮もしてみたいなっていうことをすごい思わされた演奏会でした。はい、それで、そのクリスマスに関係してなんですけれど、12月の22日の月曜日に富士女子の中学高等学校で今度はクリスマス会という、またね、あの一応キリスト教の学校ですので、そこでキリストの誕生を祝うクリスマス会がありました。でいつもあのオーケストラ部があの賛美歌の伴奏を頼まれ、であとキャンドルサービスっていうのがね毎年あって、でそのキャンドルサービスの時にバッハの主よ人の望みの喜びよを演奏するということが決まってまして、で今回は第1部祈りの集いという、私たちのために救い主がお生まれになったという、キリストが生まれたところをねいろいろお話するんですけど、でそれが終わって第2部御言葉と音楽と映像の集いという、今回は、ルカの福音書によるイエス・キリストの生誕物語というのを、スライドを使っていろいろこう物語をこうスライドで見ながら、それを、朗読だったり、その出てきている、人たちの声を担当ということで、文学演劇表現研究会という方々が皆さんあの各役っていうんですかね、それを担当してこうお話を朗読、劇までいかないですけどね、あの朗読をしてくれました。でその中であのまたメサイア あの曲だったり、あの雨の御使い諸人小僧りであったり、あの、オルガンのソロ演奏で巻き人を弾いたりって、もう完全にクリスマス一色のそういうクリスマス会でした。それで、私は、一応ね、働いているというか、その富士女子にのオーケストラ部の指揮者なので、こういうねやっぱりキリスト教に関係する作品を扱うことがとっても多いんですよね。であと自分もあのバロック音楽を専門に勉強をしてたので、そのやっぱりバロック時代にキリスト教っていうのはすごくこう切っても切り離せない 関係性があって、で、まあ、バッハだったりヘンデルだったりビバルディだったり、もう本当にたくさんの作曲家がそのキリスト教に関わる音楽を書いてくれてるんですね。でそういうものにこう触れて、まあ、触れるので、まあ、一応ねそういう聖書の勉強っていうか、まあ、聖書を読んだりその聖書に関わる絵画だったり、まあ、その時代の流れの歴史の話だったりいろんなものをこう研究するんですけれど、もう奥が深すぎてで何回も何回も同じことをこう学習っていうかするんですけど、毎回違う何か新しい発見があったり、あこの人とこの人こういう風につながってるんだとか、もうどんだけ勉強を繰り返しても終わりがないっていうか、まだまだ私も知らないことがたくさんあるし、もうこれはこう一生かけてのなんか大きなテーマなんだなっていうことを、まあ、あの北26条の神とつながったっていうあの感覚を持った以上は自分はきっとやるべきことなんだなというのを思いましたので、これからもちょっとずつその学び、音楽を通してそういうものを神様とつながるとか、こうそのキリスト教の中の神の存在だったりとかをいろいろ自分で研究していこうかなと思いました。はい、前半はそんな感じでちょっと固いお話になりましたが、後半に行く前にちょっと休憩に入りたいと思います。オーケストラでつながろう、後半に参りたいと思います。前半は、12月に私が行った、教会でのクリスマスコンサートの話だったりね、富士女子でやったクリスマス会のお話をしました。後半はですね、2026年1月2月にある演奏会のお知らせをしたいと思います。まず1月10日土曜日、キタラ大ホールで15時開演です。キタラのニューイヤーオペラアリア名曲選という演奏会があります。これも私も早い段階でチケットを取りました。すごく楽しみにしているんですけれど、キタラの、ね、ホールがいつも主催しているニューイヤーのコンサートです。今回は指揮者が原田圭太郎さん、私の大尊敬の原田圭太郎さんがいらっしゃいます。そして、オペラアリア名曲選ということなので歌手の方がいらっしゃいます。これも超豪華で3人いらっしゃるんですけれど、まずソプラノの森真希さん、そしてもう一人ソプラノの森谷真理さん、そしてバリトンの大西高沖さん、この3人がいらっしゃいます。そして伴奏は管弦楽札幌国境楽団です。プログラムはロッシーニセビリアの理髪師より、私は街の何でもや、モーツァルトフィガロの結婚より、手紙の二重奏、プチーニ蝶々夫人より、ある晴れた日に、他となってます。きっと、新年なのでね、すごく華やかなコンサートになると思います。それで、キタラが出している公演情報誌っていうものがあるんですけれど、そこに、指揮者の原田さんとこの3人の、歌い手さんがコメントを寄せてくださってます。それで全部ちょっと読むと長くなってしまうので、あの指揮者の原田圭太郎さんが書いてくださった文章をちょっと代表して読ませていただきます。2026年キタラのニューイヤーは 誰もが待ち望んだ夢の共演が実現。日本が誇るオペラ歌手ソプラノの森谷真理、そしてバリトンの大西孝之が札幌交響楽団とともに最高に華やかなステージを繰り広げます。それぞれの圧倒的な歌唱力と個性がぶつかり合い、その感情を揺さぶる歌声と壮大なオーケストラのサウンドが素晴らしいハーモニーとなって響き渡り、会場全体を感動に包み込むことでしょう。オペラに馴染みがなくても大丈夫。この最高の舞台があなたを非日常の世界へと誘います。3人のスーパーシンガーが織りなすオペラの名曲の数々に酔いしれてください。新年の始まりを最高峰の音楽で盛大に祝いましょう、というコメントをくださってます。毎年、私も今年、2025年、去年ですね、の、キタラのニューイヤーというのをに行きましたが、その時は、まあ、指揮者、同じ原田圭太郎さんで、ゲストがピアノの清塚信也さんでした。ものすごく楽しかったです。で、今回はこのね、歌手の方々、私、生で聞くの初めてなんですね、実は。でもどの方も、もう素晴らしく、もう世界を、またにかけて活躍する方々ですので、どんな歌声が聞かれるのかなと思って非常に楽しみにしてます。そしてその同日の、これは午後3時なんですけれど、午前中に1月10日の土曜日の午前中に、ショーホールの方ですね、第57回北海道アンサンブルコンテスト札幌地区大会、小学生、大学生、職場、一般の部というのがあります。実は私はこれにも行くことになっていて、この日は一日キタラのホールに入り浸るというそういうことになっているんですが、私がね教えている、小学生の子が、このアンサンブルに、アンサンブルコンクールに出場するということで、聞きに行くという話になっています。それで、非常に頑張って練習をしてますので、ラジオでね応援してあげようと思って、今回紹介しました。南郷小学校の金管アンサンブルの皆さん、ぜひ頑張ってください。私すごく楽しみにしてますので、皆さんね、小学6年生ということで、もうこれが最後の、小学生としては最後のコンクールになると思います。もう悔いのないように自分のやりたい音楽をもう目いっぱい舞台の上で奏でていただきたいと思います。応援してます。はい、そして、2月ですね、2月7日土曜日13時30分開演、富士女子中学校高等学校オーケストラ部の第10回定期演奏会が行われます。これはまあね、私が教えているオーケストラの、年に1回の本当に、集大成というか、ここで、発表をするのすることをこうメインというか、一番大きな目標として1年間取り組みます。そしてこの舞台を最後に、高校2年生は部活動を引退します。なので高校2年生にとってはこれが最後の、舞台となります。一番ね、対局としてね、今回はベートーベンの作品を取り上げます。ベートーベンの交響曲第7番、すごく私大好きなんですけど、この7番、躍動感たっぷりで、こうその前、昔にあれは何でしたっけ、すごく番組で取り上げてた曲なんですけど、名前をど忘れしてしまった、とっても有名です。それで、前半の方は、ホルストのセントポール組曲っていうアンサンブル、弦楽アンサンブルだったり、お邪魔女カーニバル、これは、神田楽器のアンサンブルかな、 をやったり、あとはオーケストラでスターウォーズをやったり、あのクラシックに限らずいろいろなジャンルを演奏しますので、あの皆さんお時間あったらぜひお越しください。会場は富士天使学園の講堂です。はい、それで、最後に、これはコンサートの演奏お知らせではないですが、新しくねアルトホルンという楽器を買いました何それって思うと思うんですけれど、先ほどね、小学生がアンサンブルコンクールに出るという話をしましたけれど、その中でアルトホルンを吹いてる男の子がいるんです。でその子に私がねトランペット吹きなんですけどアルトホルンのレッスンを受けれないかなという相談がありまして、それで実はこのアルトホルンっていう楽器、私小学5年生の時に1年間だけ吹いてたことがありまして、まあ、過去の思い出をこう引っ張り出してこんなんじゃなかったかなということでいろいろ思っていたんですけれど、あのついに自分で楽器を買いました教えられないので楽器がないと。でそれを皆さんにね、どんな楽器でどういう音色かっていうのをねやっぱり聞いてもらいたいなと思って、今回あのこの音色を皆さんに聞いていただきたいと思います。曲はですね、ビバルディ、この方もねあのバロック時代の大作曲家です。ビバルディが書いた、四季という曲があるんですけど、春夏秋冬とあるんですけど、それの冬の第二楽章をちょっとソロで吹いてみましたのでお聴きください。聴きいただいたのはビバルディの四季、冬からですね、四季の春夏秋冬の冬から第二楽章を私のアルトホルンの演奏でお聴きいただきました。トランペットよりもね柔らかい、まあ、ちょっと音域も低いですけど、こう柔らかいこう包まれるような感じが、私も改めて吹いてみていい楽器だなと思いました。でもねこの楽器ちょっとなかなかこう廃れちゃったんですね。あのフレンチホルンに押されて、あの本当に金管バンドでしかこう今は演奏されない、ちょっとかわいそうな楽器ではあるんですけどこういうねあの日の目を見れない楽器たちもあのどんどんこう紹介していけたらと思います。はい、さて、エンディングの時間になりました。今日は12月の音楽活動の話と1、2月の演奏会のお話、そして私のアルトホルンの演奏をお聞きいただきました。皆さんどうもありがとうございました。それでは次回もまた土曜朝9時イエローチャンネル、オーケストラでつながろうを通じてリスナーの皆様とつながりますように。お相手は内藤由美子でした。2026年が皆様にとって幸せな年となりますように。さようなら。
心の扉開いて、夢の炎を胸に灯した時、冒険は始まってる。